どうも水野正孝です。今日は5月1日ということで、もう5月ですよね。ゴールデンなウィークですよ。ちょうどね4月の29日から、5月5日までもう7連休を取ってる人もいるんじゃないでしょうか。皆さんどんなお休みを、お過ごしでしょうか。僕はですね、多分ゴールデンウィークはないですね。毎年だけどあんまりないね、なんかその連休っていうのが、あんま休むのが好きじゃないのもあるけども、ないですね。強いて言えば多分ね、飲み行くぐらいじゃないかな多分。皆さんはどうお過ごしなんでしょうか。あとはね、5月っていうと5月病とか、ね、あのちょっとだらけちゃったりとか、暖かくなってきて眠くなっちゃったりとかありますけどね、ぜひぜひお仕事も勉強も皆さん気を抜かないで頑張っていただきたいと思います。前回の放送終わって、本当に皆さんからメール、あとはお便りの方いただきましてありがとうございます。これからもね本当に頑張っていきますので、ぜひぜひ、聞いていただきたいなと思います。はいね、いいでしょう。ちょっと真面目な話から入りましたけど、今日はですね、この後ゲストは、3月25日、スマイルアゲインという CD をリリースした、タックンというアーティストと、あとはですね、すごいですよ、2人目のゲスト、初、ミュージシャンではないんですけども、株式会社 BNB さんの方から石川さん、結構音楽に関して、カラオケのウガの方の、管理のお仕事をされてます。カラオケについてとかね、普段聞けないのことをちょっとバシバシ聞いていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、この後1時間、最後までお付き合いください。水野雅貴のミュージックレディオウェーブ。改めまして水野正孝です。いやー、また始まりましたね。ゴールデンウィーク中、5月1日ということで、結構ね夜遅いですけど、皆さん、起きてますか、聞いてますでしょうか。あと前回もお話ししたんですけども、ラジオのですねホームページありますので、皆さん本当ねメールもいただきましてありがとうございます。メールの方も、どんどんお便りの方もいただきたいんですけども、ホームページのアドレスの方だけちょっと先に、ちょっといきなりかって感じなんですが、ちょっと先にちょっと、言っておきたいと思います。http://www.大丈夫かなhttp://www.musicradiowave.com です。ぜひアクセスして、いろんな、ね、要望、また質問などどんどんいただきたいと思います。いやー、でも前回も話したけども、久しぶりに11年ぶりにラジオやって、なんか本当にねまたこうやってメールいただいて、皆さんからねいろんなのいただいて本当にありがたく思ってます。でまたライブもちょっとごめんなさい、あんまりいい加減なこと言うといけないんですけど、ライブもやりたいなと思ってます。あんまり余計なこと言うとね本当にやらなきゃいけなくなっちゃうかもしれないけど、やりますので、ぜひ聞きたい方はいらっしゃってください。でも今アルバムをですね、実は水野正孝のアルバムというのを実は今作ってまして、アレンジ編曲ですね、作業までは行ってます。レコーディングがこの後多分まあちょっと時間かかりますけど、ありますけども、レコーディング終わらせてきちんとしたねアルバム1枚作って、ぜひ皆さんに聴いていただけるような状態にはしたいと思ってるので、楽しみにしててください。いやー、1ヶ月早いですね。前回4月の3日ですか、放送したのが。それからね、なんかあの時は出会いと別れで恋愛の話とか、あと僕 の髪の毛の薄くなってきたって話でちょっと盛り上がりましたけど、そう、そうなんです。相変わらずタバコは吸ってますが、でもねやっぱりね、早寝早起きをすると、いきなりごめんね話飛ぶけど、早寝早起きをするとね薄毛はね防げるかもしれない。これはだって美容室の髪の毛に行ったんだけど、美容室に行ってハゲ防止シャンプーってのあるのね。ハゲ防止シャンプーって名前の銘柄じゃないよ、そういう名目のシャンプー、またハゲ話だけど、それあるのね。それを朝と夜に俺2回ずつやってんだ。4回洗ってんの頭を。でそうすると、美容師さんって1回で洗うときに2回洗った方がいいんだって。1回目は髪の毛の汚れ、2回目は毛穴の汚れらしいのね。それを2回やっとくと、まあハゲないんじゃないかと、 100% じゃないけど、そうで、それをやってるとね本当にね、ハゲてない気がする、わかんないけどそうでもちゃんとは早く寝るようにしてる。前は結構朝の4時とかまで起きてて、で次の日7時とか8時に起きてみたいな感じだったんだけど、今はちゃんとね、1時とか2時に寝てる。あんま変わんないかもしれないけど、で起きるのは7時とか8時ね、起きてちゃんとね、最近ねウォーキングをしてます毎朝。趣味筋トレですけど、ウォーキングもして ちゃんと朝シャワーも浴びて、ヒゲも剃り綺麗にしてやってます。そうするとね、結構ね体の調子もいいんだよね。うん、なんで俺のライフスタイル話さないといけねえんだって話なんだけど、そうそうなんです。でこの間もあのヨガを歩いてたら、実はホームページ見ましたなんて声かけられたんですよ。わ、ありがたい本当に。ホームページにちょっとぼやけてる写真が僕載ってるんですけど、見ていただいて、あ、なんか地元だななんて感じがしてちょっと嬉しかったんですけどね。ただ聞いていただいてるっていうのは本当ね嬉しくて、頑張ってくださいなんて言われたのがね、この30過ぎたおっさんに嬉しい、実に。ただ本当ね、まあぜひ皆さんね、聞いてる人もいっぱいいるので、質問ですねとかあればどんどん、いただきたいと思います。5月入って、新しい、あ、そう誕生日、僕4月25日誕生日やって前回話をして、今年の目標を決めなきゃいけないとか、毎年決めてるって話を前回したんだけど、今年の目標はですね、決めました僕の中で。やっぱりね、薄毛をなくすだね。これしかないと思う。だって他ないし、酒も飲むし、お酒も飲むんだけど普段は飲みません。人と会った時は飲むんだけど、お酒も飲むし、タバコも始めちゃったし、そうね、体調管理だね、全般体調管理全般したいなと。この間生まれて初めて、去年ですか、人間ドックっていうの行ってみて、まあね、やってみたら意外結構ね、全部の数値は正常でした。なんかただね、タンパク質が多いですって言われて、ね、多分プロテイン飲んでるからなんだそれ。血液検査で、そう、プロテイン飲んでると、ね、タンパク質が多くなります。それぐらいで、あとは特になかったので、これからも、ね、元気に、まだ髪の毛のあるうちは頑張りたいなと思ってますんで、ぜひ皆さん、この後ですね、素敵なゲストいっぱい出ますので、ぜひ、最後まで聞いてください。ではまず1曲目聞いてください。タックンでスマイルアゲイン。いただいております。3月25日リリース、タックンでスマイルアゲインということで、今日のゲストタックンです。
はい、どうもこんばんは皆さん、初めましてタックンです。
芸人さんかタックン、こんばんはですね。
はい、
はい、3月25日に今リリースしたスマイルアゲイン、これは、タックンということで、
はい、
初めてゲストで、
はい、
今日はラジオの方にお越しいただきました。
ありがとうございます。
はい、
はい、
タックンについて、結構皆さんまだ、ね、知らない方の方が多いですから。
そうですね、
ぜひですね、ちょっと自己紹介って言って変なんですけど、
はい、
本来は多分もしかしたら僕がするもんなのかもしれませんが、ご紹介をね、はい、本当はしなきゃいけないかもしれないんですけど、
はい、
今日はご自身でちょっとどういうアーティストなのか、皆さんにぜひちょっと伝えていただいてもよろしいですか。
はい、私タックン、
はい、
TAKKUNN、はい、で7文字、
はい、
でピリオドつけて8文字で末広がりということで、非常に縁起のいい名前を我ながら考えてまあこれは、はい、オープニングのライブのところでも意外と、はい、お客さんの受けが良かったので、また今日も言っちゃいました、すみません。
いやいや、
結構もうね、同じネタを何度も使うということでなかなかね 芸人としてはまだまだ芸人じゃない芸人じゃないですよね。
ミュージシャン、
ミュージシャン、はい、一応まあ一応という言い方変ですね、
はい、
3月25日に、デビューさせていただきまして、
はい、そうですね、
はい、まあちょっと私視覚障害者といいまして、ちょっと目が見えていない、
はい、
まあ、ミュージシャンということで、はい、まあ、数多くはいらっしゃるんですが、まあとにかく、まあ、口から生まれたっていうぐらいですね、まあ、目が見えない分ちょっと口が達者で
、はい、
ちょっといろいろ軽はずみなことも言うかもしれませんがすいません皆さん不愉快にならないで最後まで起きて聞いてね
ありがとうございます、ということで3月25日に、この間デビューしていただいて、
はい、
僕もライブの方は見させていただきました。
ありがとうございます、
本当に、前半は結構面白いようなトークありましたよね、
はい、
今の末広がりネタから始まり、
そうですね、
お客さん、いじりから始まり、
あんなに受けると思わなか
った。いやいや面白かったです。
あ、そうですか、ありがとうございます、
で後半は結構本当に熱のあるというか、
はい、
すごい真面目なライブで、
そうですね、う
ん、生きる活力というとまあね、あれですけども、本当にみんなにやる気を与えてくれたというか、
いや、ありがとうございます、
すごく、はい、本当僕も久しぶりに感動したというか、
いやいやいや、
本当にどうもありがとうございます、ライブだったですね。で、たっくんっていうのは、はい、普段はどんな仕事を、まあ、ミュージシャンとしても活動はしてますけども、
はい、
普段ってどんな仕事をしてますか。
はい、普段はですね、はい、学校法人波越学園、
はい、
日本視圧専門学校、
はい、
これは東京都文京区小石川、はい、最寄り駅後楽園飯田橋
細かい、細かい、
で、アンママッサージ指圧師のですね、
はい、
免許を取得するためのですね、
はい、
学校の方で専任教員をしてさせていただいてます。
先生なん
です
よね。
はい、ティーチャーです。ティーチャー、 I am teacher。
今日も爆発してない、いろいろ。
いやいや、でも、ええ、そうなんですよ、まあ、で、まあ、生徒さんはですね、皆さん、はい、目が普通に目が見えてらっしゃる方々を相手に、ええええ、はい、いつも
あ、そうなんですか。
そうです。
あ、生徒さんは見えてらっしゃるか、まあ、見えてらっしゃるって語弊があるかもしれないけど、
はい、
本当に普通の方たちというか。
そうなんです。
あ、そうなんですか。
だからなかなかね、面白いんですよ。引率っていう形でね、例えば旅行とか行くんですけど、
はい、
僕が生徒に手を引っ張られて教員が引率されているという、なかなか面白 い,
い, や い, や い, やいや
光景が見られるというですね。
なるほど、そうなんですね、
はい、そうなんです。
普段、まあ、趣味とか、
はい、
何かあります。多分この場を借りないと、多分僕個人的にごめんなさい聞けないと思うので、
はい、
ちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、はい、趣味とかって何があります。
趣味はですね、やっぱり家に帰ってですね、
はい、
特にこの時期はやっぱり僕プロ野球見るのがすごい好きなんですよね。
あ、いいですね、
はい
はい、
僕中日ドラゴンズの大ファンで。
なるほど、
はい、まあ、ジャイアンツファンの方も仲良くしてください、よろしくお願いいたします
僕そうですね、
はい、あ、でもまあそれでその野球をこう一人でこうメガホンを叩きながら、
はい
はい、
見るのが好きと。
見るの好きですね。
ビール飲みながら。
ビール、僕お酒ねダメなんて。
そうなんですか。
コカ・コーラゼロですね。
ゼロなんですか。
はい、
だってライブ、レコーディングの始まる前にジャケット撮影ありましたよね、
はい、
ジャケット撮影の前にすごい体絞ってましたよね。
はいはいはいはい、あ、そう、それからそう、2つ目の趣味ですね。それにつなが
る。減量ですか。
減量っていうか、まあ、トレーニングですね。
はあ、
はい、
だって顎のラインがどんどんどんどんなくなってきましたよね。
いや、でもね、これ以上いくとなんかお前ジャンキーみたいになるぞって言われてですねそろそろやめればって言われて、あ、そうって感じなんですけれども、まあ、でもあんまりこうやっぱり人間こうあんまりきつくしすぎると続かないので、
はい、そうですね、
ちょっとこう適度な運動っていう形が、実際にね、僕趣味体鍛えることだなとか言ってね、
はいはいはいはい、
実際見てなんか大したことないなって思われても嫌なのでは
いはい、はい、
まあ、そこまで激しくやってません。
なるほど、
はい、
そんな強く言わなくても大丈夫です。
いやいや、結構ね、やっぱ自分に甘い。あと美味しいものを食べるの好きなので
いいですよね。
美味しいものを食べるのが好きです。
何が好きですか。
一番僕はマックが好きなんですけど。
美味しいものでマック。
いや、美味しいです
いきなりジャンクフードです
よ、はい、やっぱ元々がね、やっぱもうジャンクな男なので、はい、
ジャンクな男
なんですかね、ジャンクな男自分で言って上がってるじゃないですか。
いやいや、なるほど。じゃああれですね、そうやって体作りもして、はい、ちゃんと美味しいものも食べて。
そうですね。
で僕もね、これすごい個人的な質問で本当申し訳ないんですけど、
はい、
まあ、スタジオとか行きますよね、
はい、
で多分これ、リスナーの方で不思議に思ってる方もたくさんいると思うんですけど、
ははは
い、帰り道とか、
うんうんうん、
来る道とかありますよね、
はいはいはい、
行き帰りで、
はい、
曲がり角とか信号とかあるじゃないですか、
はいはい、
あれどうやって分かるんですか。
そう
だ
ね、
だって杖と、
はい、
っていうか杖だけですよね。
そうです。
どうやって分かるんですか。
それね、すごいかっこいい言い方すると、
ええ、
風の動きやっぱ風がね通るんですよ、通りは。
で通り、じゃあ風が通らないと十字路か、え、じゃあ十字路か T 字路か分かりますか。
風が通らなかったら適当、
適当適当
だから初めて歩くところはやっぱ大変ですよね。
あ、でもそうですよね。
だから何回か歩くところは大体まあそろそろだろうと、
え、それは自分で予測がつくってことですか？
そうです。だそろそろだろうって言って電柱にドーンってぶつかることがよくある。だから急いでる時によくそういうことやるんですよね。
へえ。あ、じゃあ分かるんですね。
そうそう、だから生傷絶えないです。
生
傷だらけなんです。はい、壁に向かって一生懸命謝ったりとかね。よくそういうことします。
あ、でもありますよね。
あります
よ。なるほど。
何も答えてくれないんですよ。当たり前ですよね。壁ですから相手は。い、
あ、そうなんですね。
そうなんです。
あ、じゃあ風の流れで分かると。
風の流れ、あとはですね、場所によってはその杖を叩く音の反響ですよね。そういったことでもその高度な能力を持った視覚障害者はそうやって歩かれるという話を聞いたことがありますが、僕はまだ未熟なので。
いやいやいや、
そこまでは。
で、まあ、今回あのスマイルアゲインという CD でデビューしたんですけども、はい、たっくんは、
はい、
このスマイルアゲインというのは何かこう体験をもとにしてるんですか、それとも何かこう、まあ、フィクションというか想像の世界なのか。
はい、まあやっぱり、まあ、感謝の気持ちを歌にしたいなというふうに思って、
は
い、
ええ、
でまあその、まあ、サビでこう「マイ・リアル・ラバーよ」っていうふうに言ってるんですけど、はい、まあ、本当の、まあ、愛している人っていうか、ええ、それっていうのはそのまあ、恋人であったり、はい、友人であったり家族であったりっていうものもそうなんですが、
ええ、
僕はその自分に対して。
はい、
もう歌ってる歌なんだよっていうことをちょっとですね、やっぱりあの知っていただきたいというか、もうあの本当の自分自身に対して自分で、もう一度笑っていこうよとか。
あ、なるほど。
はい、やっぱりそのいろんな、やっぱりみんな心の中にいろんな、やっぱり自分ってあると思うんですよね。
はい、
それに対してやっぱりこうもう一度頑張ろうよっていうことも歌いたかった。あとはもう単純にこう周りの周囲の、ね、
はい、
人たちへの感謝の気持ちとか、それを自分が応援やってくれた、今まで支えてくれた分を、
はい、
今度自分も返していきたいっていうのは気持ちを込めて作った歌ではあったんですが、
今日はもういつに増して真面目な番組になってますね。
本当ですか。
今日は真面目ですよ。
これ真面目、これ真面目ですか。
いや、これ真面目ですよ。
本当ですか。
かなりあの真面目に、今日も僕もちょっとあの聞きたいことがちょっと真面目なことだったので真面目になっちゃったんですけど、はい、なるほど。じゃあ自分に対しても歌ってる曲。
そうですね。
なるほど、ね、
っていう風にちょっとまた聞いていただけるといいかなという。
そうですよね、聞き方変わりますよね。
はい、
でカップリングが、はい、夢のまた夢という曲なんですが、
ですね、
はい、これも何かご自身でなんかエピソードというかありますか。
うん、まあこれはなんかまあいろいろこう世の中のですね、
はい、
まあ、まあ結構ね、
ええ、
自分の年齢とか、
はい、
やっぱりこう社会の中の動きとか、
はい、
そういったものをこう見ながら、
ええ、
あとは自分のね周りの、はい、情ね、人の状況とかそういったものをこう考えながら、
は
い
は
い
は
い
は
い、やっぱりこうみんなそれぞれ抱えているものがあって、
はい、ええ、
でもまた別に夢もあって、でもその夢ってどんどんどんどん変わっていくじゃないですか。
そう、状況によりね。
状況により、だから一つのものがまた夢となり、
はい、
一つのものがまた夢となり、
はい、
まあ、夢とまた夢、歌方のようにこう消えてはなくなり消えてはなくなりっていうのをこう、まあ、社会の何ですかね、ちょっと哀愁を持った感じで、うん、ちょっと歌ってみたいなというふうに思いながら作った曲ではあったんですけども、
はい、が夢のまた夢です
ね。はい、
じゃあここら辺でちょっともう一曲聴いていただきます。
はい、
たっくんの、まあ、スマイルアゲインですね、デビューシングルの方のカップリングの曲で聴いてください。夢のまた夢。
私の世の中じゃ空を見上げる余裕もないよ。No. いでもがいて生きている。君と交わした誓いにもただ虚しく背を向けてる。容赦のない世の中の無面、君のためなら全てを捨てて立ち向かえるはずなのに、訳を探して逃げて。
聞いていただきましたタックンで夢のまた夢ということで、
はい、ありがとうございました。
いやいい曲ですね、
はい、いやありがとうございます、
まあ、自分の会社の音源褒めるのもどうかと思うんですが、
いやいやいや
いい曲ですね、
ありがとうございます。
いやいや、でですね、ちょっともう聞きたいことまだいっぱいあるんですけども、
はい、
タックンの目標としているシンガーは誰でしょうか、
はいはい、もうやっぱりですね、デーモン小暮閣
下。なるほど、
はい
やっちゃったやっちゃった、
はい、いやもう本当にやっぱりそのまあ今特に若い世代の方ご存じない方多いと思うんですね、デーモン小暮閣下ただのタレントさんなんじゃないか、
あの相撲に詳しいですよね、
はい、いやもう相撲も詳しいですし、なんていうかですね、もう実はあの方はもう This is、
はい、
元祖ビジュアル系のボーカリストでありますし、もうなんといってもその当時のやっぱロックを志していた人間が全てデーモン小暮閣下を目指してっていうぐらいの歌唱力の持ち主で、もう音域の広さからとにかくその強弱の付け方とかもう全てにおいて素晴らしい、またライブパフォーマンスのトークですね、
はいはい、そうですね、面白いですもんね、
はい、もう本当に私はもう大好きで尊敬してずっとコピーバンドもやらせていただいて、はい、もう私の中に脈々とこの悪魔の血潮がですね流れているという、本当それぐらいやっぱりデーモン小暮閣下、私の目標とするシンガー、はい、シンガーデーモン小暮閣下。
なるほど、
はい、
そうですね、デーモン小暮さんはもう本当頭もいいですしね、
はい、
お話も引き出しがすごいいっぱいありますもんね、
はい、
なるほど、ただ話じゃなくてシンガーですよね。
そうですね、
歌い手としてってことですかね。
やっぱりそのボーカリストでやっぱりその曲と曲の間に MC があって、うん、はい、そこでやっぱりお客さんとのコミュニケーションっていうものを図れるっていうところもある大事な要素だと思うので、はい、そういった部分でそのデーモン小暮閣下のですね、はい、やっぱりトークテクニック、
はい、
空間を一瞬にしてもう小暮色に変えてしまう、あの力、
小暮色に、
はいはい、あれはもう本当に私の本当に崇拝するところで。
なるほど、
はい、
そうですか、じゃあ目標は小暮閣下ということで。
そうですね、
なるほど、
はい、
で、今後まだちょっとライブの予定というのがはい、これから決まってくるとは思うんですけども、はい、またEMSのホームページの方でタッグの方見ていただければ、
はい、
また皆さん、ライブの情報分かると思うので
ぜひぜひよろしくお願いします。
そうですね、おそらく、6月にはあると思います。ちょっとごめんなさい、はい、いい加減なあれなんですけど、はい、多分6月遅くても4月には絶対ライブがあるので、はい、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、で、これでも最後にですね、
はい、
まあ、最後にというとまた最後に番組の最後にもう一回出ていただくんですが、
はい、
何かこうファンの方たちに一言、何か言っていただけますでしょうか。
はい、はい、ぜひですね、
はい、
タックに会いに来てください。で、共に楽しい時間を過ごして、
はい、
ぜひ楽しみにしてますのでよろしくお願いいたします。
本当にあれですね、ライブ、目標される方もそうなんですけども、はい、本当にタックはなんて言うんですかね、僕が言うのもあれなんですけども、一生懸命生きてるというか、そういう感じが本当に伝わってくるようなミュージシャンだなっていうのは本当に思いました。前回のライブでも職を失った方たちが実はちょっとこのね不況で職を失った方たちが実はお客様にいらっしゃったんですけども、そういう方たちもタックンのライブ見て、あ、僕も頑張ろう、私も頑張ろうなんていう声を生で聞けたので、そういうだからやっぱり何ですかね、生きる活力をもっと皆さんにどんどんどんどん分けていってほしいなっていうのは僕の方から思うような、
ありがとうございます、
そんなミュージシャンだなとは思いますので、
ちょっと痒くなってきましたね。
いや
なんだちょっと、
はい、脇の下描かないで、見えないけど
ちょっと違うとこ描かないでよかったなと思
ってこれじゃあなた下ネタになって
くる。すいません、すいません、はい、時間もいい頃かなと思ったんです
よ夜ですからね。
あ、そうです
か。でも本当に皆さんタックね、またライブ決まったらホームページの方でもですね、M's の方見ていただいて、あとまたね、1枚目はスマイルアゲインという CD でデビューしましたけども、
はい、
また2枚目3枚目とぜひ頑張っていただきたいなと思うんですね。
ありがとうございます、
はい、なのでこれからもですね、皆さん、リスナーの方々ですね、タックを応援して、またですねライブにもぜひね足を運んでいただいて、
はい、
タックを生タックをですね、
はい、
見ていただきたいなと思います、
はい
はい、
ぜひよろしくお願いします、
はい、ということで今日のゲストたっくんでした、
はい、ありがとうございました。
水野正孝のミュージックレディオウェイ、
I'm not afraid to die.
ていただきましたスタジオアパートメントでフライ、ということで、まあ、曲とはあまり関係ないんですけども、今日の2発目のゲストですね、株式会社 BNB より、石川雅樹さんです。どうも
どうも、どうもよろしくにすいません本
当によろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
石川さんはですね、これも僕が紹介すれば本当はいいんですが、一応ご本人から言っていただこうと思ってるんですけども、株式会社 BNB の方で、どんなお仕事で、どんな方
なのか教えてください。ですね、僕はですね、はい、カラオケウガというカラオケ機を、はい、まあ、運営企画している会社で、はい、働いてます。はい、具体的な仕事としては、はい、まあ、カラオケに入る曲を決めたりですとかですね、はい、背景映像の権利を取ってきたりだとか、はい、毎月置かれる冊子の、はい、編集をしたりとか、はい、そういうようなことをやっております。
はい、今日は珍しく真面目な番組です今日はそうなんですよね。
だってそうなんですよ、
初めてですもんね、入社じゃない方が今日は一応対談ということで、
なんかそうみたいですね。こんなところでこうおしゃべりしてていいのかなみたいな、すごい恐縮なんですけれども、本当に
今日はもうわざわざ六本木の方から来ていただいて、はい、ありがとうございます。
とんでもないです。
この今多分聞かれてるリスナーの方は基本的に、まあ、もちろん一般の方も多いんですけど、はい、インディーズのアーティストの方も聞かれてる方多いわけですよね。はい、でみんなこう、まあ、まあ、これもある種ミュージシャンの夢なわけですねカラオケに入りたいと、まあ、
まあそうですよね、ま
あ、別に合コンがあって自分の歌だって自慢したいとかそういうことじゃなくて、まあ、やっぱり一つのステータスとしてとか、うん、みんなに聞いてもらいたいとかあると思うんですね。うん、でそのやっぱりこういろんな方たちのデモテープとか石川さんも多分お聞きになったことあると思うんですけども、はい、まあ、具体的に、まあ、ちょっとこの場を借りて聞きたいんですが、
はい、
まあ、仕事として成り立つという方変ですが、はい、どんなアーティストの楽曲が、うん、まあ、カラオケに入りやすいかと、ごめんなさい、ちょっと言い方ちょっと語弊がありますけど、
はい、
どんなアーティストが欲しいのかなっていうのをちょっと聞いておきたいかなと思ったので。
そうですね、結構、まあ、はい、実はよく聞かれる質問ではあるんですけれども、うちら、まあ、編成チームというのがございまして、
はい、
まあ、一人だけじゃなくて、はい、何人かチームで、こう意見を出し合って、はい、決めていくんですけれども、はい、例えば、まあ、メジャーの方ですと、
はい、
メジャーレベルの方 の、まあ、その宣伝部プ ロ, モ、はい、プロモーション部って言われるところの人とお会いして、まあ、音源をいただいて、はい、それをまあ会議にかけて、まあ、みんなでこう決めるという形なんですよね。
はい、
インディーズの方は、
そうです、そうですね、
割と僕らがこう足で稼ぐみたいな。
なるほど、なるほど。
インディーズってやっぱりすごいいっぱいあるので、なかなかねこう全部網羅するっていうのはちょっとほぼ不可能に近いんですよね。はい、
そうですよね。スタッフも、またあと入れたはいいけど、はい、かからないじゃしょうがないですもんね。
そうですね。
そうですよね。
なんで、まあ、ちょっと知り合いから紹介していただいたりですとか、
は
い、まあ、音楽業界の方から紹介を受けてみたいな感じでこう、はい、インディーズの音源をこう集めて、で、こう、まあ、みんなで視聴して、
はい、
まあ、これはいけるんじゃないかとこうあやかるとこう。会議しながらこう決めていくという、
なるほど、
そういうような感じですね。
まあ、つまりコネってことですね。
まあそうで、だから そこ僕らの手元に届かないとやっぱりこう、
ね、
入ることはなかなかないので、
なるほど。
まずそうですね、うちらのところにこう音源をいただけるいただけないと、まあ、ちょっとそうですね、そこのスタート地点にこう立てないっていうのがありますね。
と、
ね、
いうことはやっぱりこう事務所に所属をして、
はい、
まあ、事務所側から、まあ、アプローチじゃないですけど、
まあそうですね、
一番の、まあ、成功法って言い方変ですけど、
そうですね、またこ う、ね、こちらに届くという意味
で、ね、はい、聞いていただけるっていうことですよ ね、
そうですね、
ということみたいです。聞いてる人たち、今頑張ってるアーティストたちはぜひですねまず事務所に所属するということですね。
まあそうですね、そこは大事かもしれない
ですね。やっぱり対個人ではっていうのありますよね。
まあ個人でも全然もちろん、ね、いけるのはいけるので、
はい、
まあ、こちらにちょっと音源をこう、送っていただく内にこう、
はい、
ね、こう手元に届かせるこう何て言うんでしょうかね、ことができれば、
はい、
一応会議にはこうかけられるんで。
なるほど。 今日本当プライベートで会う石川さんとは違う石川さんに、
すいませんね、なんかこんな感じで。いやいやいや、もう本当
に、いや嬉しいです。あんまりあの飲みに行った時とか真面目な話あんまりしないので、
そうですよね。なんかね、こんな改めてなんか今すごい何て答えていいか分かんなかったでしょ。
なんかちょっとね、
照れくさい感じしますね、本当ね。
あんまりこう向き合ってね、ずっと見つめ合って争うことないですからね。
そうですね。
で、まあ今あのカラオケなんかで、うん、一番かかってるアーティストというか、うん、一番こう、まあ、人気のあるって言い方は変なんですけど、
そうですね、まあ、人気、まあ、ちょっと分かりやすいところで言うと、やっぱりグリーンですとか、
はいはいはい、
まあ、EXILE とかっていうのはやっぱり、まあ人気は人気ですね。あの、うちらもこう月間歌われランキングみたいなのを出してくるんですけれども、やっぱりそのあたりはすごく人気、歌唱回数もすごい高いですね、
ですよね、
はい。
ちなみにカラオケって毎月大体どれぐらいの曲が入ってくるんですか、新譜っていうんですか。
大体1ヶ月の配信曲数が、650から1000
という。1000、
はい。
じゃあ年間で1万2000曲ぐらいが、
まあそうですね、単純計算でいくと。
僕ぶっちゃけこれごめんなさい、個人的な質問なんですけど、はい、カラオケに入りますよね、
はい、
抜ける曲ってないんですか。
ね、期間限定でこう配信する曲みたいなのはまあ稀にあったりするんですけれども、はいはいはいはい、基本何かがない限りはこう途中で削除っていうことはないんですよね。
じゃあ一回入ったら、うん、もうずっと
今のところ、はい、そうですね、基本的には。
じゃあもう本当一回入りさえすれば、変な何を狙ってるってわけじゃないんですけど、はい、入りさえすれば、はい、あのまあ、抜けることはよっぽどなけ理由がなければない。
そうですね、基本的には永続
すると
ですね、はい、
あの例えばカラオケで、まあ、月1000曲年間で1万2000曲あるじゃないですか、うん、1曲もかからない曲って絶対ありますよね。
ありますね。
1回もかからない、
まあ、ありますね。
エグザイルさんとか、はい、グリーンさんみたいにすごいかかる曲もありますけど、
はい、
逆に、うん、もう何ヶ月もかからない曲ってありますよね、
は
い、
ありますね。
それも消えないんですか。
そうですね、基本的にはミディは消えない、ね、
あ、ミディは消えない。じゃあ PV っていうか映像の方だけ
は、映像はそうですね、落ちたりとか、まあ、あとはその権利的な事情だとかでこう終わったりっていうのはあるんですけれども、ミディは基本的には落ちないですね。
なるほど。あ、ちょっとあのもっと話したいところなんですけども、そのカラオケにですね、これ入ってるんでしょうか、はい、この曲は。
この曲は入ってないですね。
入ってないですね。
この方、このアーティストの方の他の楽曲が、
はい、入ってらっしゃるんですね。
はい、カラオケ歌では入っております。
これは本邦初公開というか。
そうですね、一応世界初オンエアになるなると思います。
はい。はい、で、これ石川さんが、まあ、一押ししてるアーティストで、
そうですね、
ミック・イリキさんですね、
はい、はい、ミック・イリキという、
ミック・イリキさんですね、
はい、
はい、なのでじゃあここら辺で曲聴いていただきたいと思います。ミック・イリキさんのナンバーからトマトの歌。
I'm not afraid to die.
聞いていただきましたミック・イリキさんのナンバーからトマトの歌、ということでいつもアーティストの場合の告知を聞くんですけども、はい、何かあの会社の方で
そうですね、とりあえずまあ告知としてはあのちょっと先ほど聞いていただいたそのミック・イリキのこのトマトの歌っていうのを、はい、まあ僕個人的にこう非常にこう推してまして、はい、ちょっとねこのミック・イリキっていうのは知り合って結構長くて、はい、すごいこう僕がこうインスパイアされたこのアーティストでもあるんですよね、はい、ですごいあの本人もよく知ってて、はい、仲良くさせてもらってるんですけど、で、このトマトの歌っていうのをちょっとまあ、ちょっと生意気なんですけど、はい、個人的にちょっとプロデュースさせていただいたりとか、はい、ちょっとこうプロモーションにこう協力させていただいて、はいとかこうしてるんですけれども、まあなんとかちょっとねこれをこう世にこう出したいなみたいな風にこう思ってますね。
会社の告知じゃねえじゃねえかって。
そうですね。完全に個人的なことになっちゃう。
個人
的
ですね。
個人的なことになっちゃうけど。いやまあでもなんかそうですね。そっちの方が大事ってことはないですけど、いやでもそっちの方がなんかね僕個人的にはこう大事なのかなみたいな。
石川さん大好きそういうところ。なるほど。
でまあちょっとあと会社の告知としては、
順番逆でしょ。
今ちょっとカラオケウガというのを、はい、まあ僕がやって出るんですけれども、そこでウガ独占の映像がありまして、はい、A ネーションというABEX さん、さんが、はい、やってる夏のイベントをですね、はい、東京の、東京だと調布の、味の素スタジアム、
はい、
で、毎年夏にこうイベントを、はい行ってるんですけども、はい、そこをうちの会社が協賛させていただいてまして、
素晴らしい、
はい、独占で、その2009年の A ネーションの映像が、はい、随時配信中でございます。
どこで見られるんですか、
はい、まあ、カラオケウガが置いてある店舗
ですと、あ、じゃあカラオケのお店に行ってそうですね、見ることができるんですね、
はい、で歌うことができます。
あ、なるほど、はい、
その A ネーションの映像をバックに歌うことができます。
あ、なるほど、
はい、
じゃあそれを配信されてるということですね。
そうですね。
じゃあぜひ皆さん、カラオケに行って、
はい、
その配信の映像を見ていただきたいと、
はい、ウガに行ってください。
そうですね、はい、ウガがあるんですね。
ウガでしか見られないんで、
はい、もう何回でも行っていいですよ、ウガって。
ありがとうございます。
まあ、本当にね、初めて、まあ、対談という形式を取らせていただいて。
そうですよね、
アーティストじゃない方ということでちょっと失礼なんですけど、
いえいえ、とんでもないです。なんか
本当に今日はちょっと変わった番組になりましたが、
いえ、本当なんかねこんなんでよかったかなみたいな。失礼しました。
いえ、とんでもないです。何か最後に一言、ファンというよりはこれから頑張ってるアーティストの人たちに何か一言。
あ、そうですね、はい、やっぱり、ね、音楽、まあ、僕もすごい音楽業界にこう長くいるんですけれども、はい、ね、音楽ってこうやっぱり続けるっていうのがすごく大事なのかなっていうのを、はい、なんか最近すごく感じるようになって。
そうですね、
まあ、その継続は力なりじゃないんですけれども、はい、やっぱり続けていくとこうやっぱり何かこうもちろんね、全然光も当たらずこう終わってしまうっていう方もすごいいっぱいいらっしゃるんですけれども、はい、やっぱり続けてやっていくっていうのはすごく大事で、まあ、しかもその、はい、ね、大変なんだっていうのをやっぱりこうすごく感じるんですよね、
はい、
なんで、まあ極力ね僕たちもそういうところにこう目を向けて、はい、長く頑張ってらっしゃる、まあ、もちろん短期間でもこう頑張ってらっしゃる方はこう、なるべく多くピックアップしてちょっと耳を通して、はい、まあ、できればそのカラオケ配信っていうところまでこう結びつけたいなと、
ありがたいですね、
いうふうに思っておりますんで、
はい、
ぜひ活動されていらっしゃる方は頑張って、は
い、あ、もうありがとうございます。本当にまさか石川さんからこんな真面目なコメントをいただけるとは。
すいませんね。
いやいや、もう
ちょっと肩
いや、見て、
肩もうちょっと。
なのでぜひ、インディーズのアーティストの方たち、これからプロを目指している方たち、ぜひ頑張ってですね、音楽を続けていっていただきたいと思います、
はい
はい、ということで今日の、2人目のゲストですね、石川正樹さんでした、ありがとうございました。
ありがとうございました。
水野正孝のミュージックラディオウェーブでは聴いてください。ここで1曲、信田学のナンバーから4月28日リリース Days。
少しだけ眠ってたいな。いっそこのままこの目が開かなきゃいい。螺旋模様をたどるように、目を開けばまた今日が繰り返す。誰かと常に競い合う日々に本当に意味はあるのかな。生きてゆく勇気さえ持てないのは心が弱いからじゃないよ。明日も生きたいと思うために、僕に今日できることは何だろう。立ち続けなきゃいる意味はないと吐き捨てた昨日へと問いかけて。コミの情報に踊らされて、人の不幸にどこか落ち着く。誰かの正義と自分に言い聞かせて、逃げ出した明日に何があるの。生きてゆくことに意味を求めても、誰も与えてはくれないよ。今あるものすべて投げ捨てて、僕に今日できることは何だろう。守らなければ生きてゆけないと決めつけた昨日へと問いかけて。さえ時に傷つけて、自由を求めるけれど、目を閉じるたびに明日が怖いのはなぜなのかわからないよ。誰かが助けを求める日々に、僕に今日できることは何だろう。手を差し伸べることもできないと、手を向けた昨日へと問いかけて。この広い世界の片隅で、僕に今日できることは何だろう。何も変えられないと嘆く日々を、変えることはできると思うから。生きたいと思うために、僕に今日できることは何だろう。
聞いていただきました、信田学のナンバーで Days ということで、ここからはですね、ゲスト、まあ、前回もやりましたけど、ゲストお二方と、質問コーナーですね。リスナーさん、リスナーからの質問コーナーということで、お二方にですね、まあ、メールが届いております。
お、
はい。じゃあまず1つ目から、タックンにまず質問です。
あ、はい
はい。タックンに対する質問をお送りしますと、これペンネームごめんなさい、匿名なので言えないんですけども、いきなりですけど、
はい。
理想の女性像とは何でしょうか。お答えくださいと。
理想の女性像
何
噛んじゃいました。何理想の女性像、
はい。
ああ、これってない、もう人のなんかタイプの人を言えとかそういうことですか。
いや、多分人じゃないんじゃないですかね。こういう、
ああ、僕ね、小さい人が好きですね。
あ、背が低い方ですか。
はい。でもね、優しい人がいいですね。あのね、
大体見ないんだよな。
そうなんですけど、これ僕のやっぱそういう持論があって、あのね、 可愛い子より、ええ、本当に性格のいい子を見つけるのが難しいと思います僕は、うん、まあ、145から158.8ぐらい、
うん、細かいな。分かりました。ということで、ご勘弁願いたいと思います。
はい、すいません。
で続けてちょっとタックンの思い出で質問多いのでもう一個いかせていただきます。
はい、ありがとうございます。
タックンです。ペンネームよしこドッグさんからですね。はい。客席から飛んできたヤジで今までで一番嬉しかったもしくは面白かったものは何ですか？
あー、ぶっちゃけね、先生って言われると照れますね。
それなんか変な性癖があるとかそういうことじゃない？
いやいや、そうじゃなくて、今ねやっぱもう一人の仕事として教師をやってるんですけど、はい、それはなんかちょっと照れる。
先生って言われると、
はい、なんか、うん、そうですね。
あ、じゃあ、やじというか、まあ、お客さんからの飛んできてる声で先生って言われると、
そう、
まあ、僕みたいな男じゃなくてね、女の人がですよね。
うん、まあでもなんかちょっとこうやっぱかしこまっちゃう、なんかこう、なんか営業用の顔になっちゃう。
営業用の顔になっちゃう。
はい。
面白かったものは何ですかっていうのがあるんですけど。
ヤジですか。
いや、まあそうですね、ヤジっていうとなんかねマイナスのイメージありますけど、なんかこうお客様が声出してくれたことで、
あーっていうか、例えばこの前のデビューライブの時もそうですけど、ええ、1曲目で花束渡されたりね。
そう、
ああいうのはちょっと面白いですよね。
順番とかね、
そう
ないですからね。
そうですね、
とにかく渡したいみたいなね。
そうですね、結局なんかもう全部俺が持ってかれて終わったみたいなね。
そう
花束渡したのが一番目立ってたぞみたいな。
そうですよね、はい。でもう一つ同じ方からですね、よしこドッグさんから、
はい、
今までで一番心に残った恋愛はどんなものですか。やけになんかそういうネタが多いですね。
恋愛、心に残った、
はい、
あー、それはですね、
あの放送できる範囲でお願いしますね。
はい、
放送できる範囲でお願いしますね。
心に残った、いや2週間ぐらいで終わったやつですね。
短いですね。
2週間もうちょっとあったかな、うん、1ヶ月ぐらいあったかな。
短い、どっちにしても、
はい、
短い
んです
よ。なんでですか。
いや、ホストに持ってかれちゃった。
ホストに、
そう、ホストに奪われた、
うん、奪われた。
そう。
いくつぐらいの人ですか、相手。
相手あの当時20歳ぐらいかな。
若いですね。
若いですよ。
ぐらいにお付き合いした人が他の男性に持って帰っちゃったわけですね。
20歳ぐらいじゃないですよ、僕は全然。
いくつですか。
僕は30いくつです。
もう犯罪じゃないか、その人。
いや
あ、そうですか、
はい、
それが一番心に残ったね。
うん、でもなんか楽しかった思い出しかないんですよ、もう1ヶ月ぐらいだから。
わかる、男ってそういう。
で、もうで何事もなくなんかホストと出会い、ホストに持ってかれてしまった。
ホストって言い過ぎだから、だっけ。言い過ぎだ、はい、他の男の人に持ってかれたんですよね。他の男の人の人に持ってかれちゃったって
ことになりますね。なんかね、これはさよならの宙じゃないよって思いっきりさよならだった。
なるほど、痛いな。
切ないですね。
これごめんなさい、別に僕メールの質問ないんですけど、はい、石川さん、その一番心
に何でしょうね、心に残った。
これ大事なとこですよね。
大事なとこですね。
これ大事なとこです。
今
後の仕事に関わることです。
そうですね、まあ、今の奥さんと出会ったのが、まあ、一番かな。
結婚してない俺。
早くした方がいいですよ。
あ、そうです、
早くした方がいい。
やめてください、電波で言ってやめてください。今じゃあ奥さんと出会ったのが、
そうですね、
聞いてます、奥さん。
よかった、
ちゃんと
聞いてるかな。
ちゃんと言ってる、ちゃんと言ってる、
うん、ちゃんとやっぱり、ね、うん、愛は伝えた方がいいですよ。
あ、そうですよね、そこ大事。
やっぱ言葉じゃないと分かんないですから。
でそれね、よく電波を利用して。
そうです
よ。じゃ一言奥さんに。ここで奥さんに一言。
素晴らしいですね。
いや、ちょっとそう。
何かあれば
あれ、
いつもありがとう。まあ、あの、それでも結構ですから、一言言ってあげてください、感謝の気持ちを。
いや、本当にいつもありがとう、
ね、これすごいですね。東京の電波で
これ、素人が言うのは。
いや、でも石川さん、いや石川さん顔真っ赤ですよ。素で照れてる。
真顔ではなかなかこう言いづらいですね。
いいですね。
こんなにしかも人がいる中で、
ね、いいですね。俺もやりたいな。うん、相手がいいね。次、石川さんに質問です、
はい。
ペンネームラジオ大好きさんから、私は今年就職活動を始める大学生です、
はい、
音楽関係のお仕事に就きたいと思ってるんですが、どうやったら音楽関係のお仕事に就けますか。もしよろしければ教えてください。
不景気ですからね。不
景気ですよね、就職氷河期って言われてます。どうやったら音楽関係の仕事に就けますか。
まあ、あの、はい、その固い業種ではないので、音楽業界って、はい、やっぱりこう真面目なことを答えるよりかは、はい、ちょっとこう 心に残るというか、なるほど、
結局何が普通かっていうことがない世界っていうのもありますもんね。
そうですね、
そうですよね、うん、ちょっと一般の会社と、
そうですね、自分はやっぱり、ね、そう、音楽業界で何がしたいかっていうのを、やっぱり明確にした方がいいかもしれないですね。あれですよね、
何でもできますじゃなくて何ができますですよね、うん、これがやりたいとか、
そうですね、うん、そっちの方が大事ですね。
ペンネームラジオ大好きさん、許していただけるでしょうか。
すいませんね、本当に答えになってなかったですね。
いやいやいや、そんなことないですよ。
ない
人生そういうもんです。
そう
すいません、
頑張れ、戦え、人生を。
何の決起会なんだこれ。帰りましょう。まあね、就活を頑張ってください、
頑張れ、
ということで皆さんどんどんね、次回もまたゲストさんいらっしゃいますんで質問の方、いただければと思います、メールアドレスは info@musicradiowave.com、もう一回言います、メールアドレスは info@musicradiowave.com、これ別に件名とかですね、例えば今回であれば、ゲストさんの名前を入れての質問とか、特に質問だけでも結構です。送っていただければこちらの方で、選ばさせていただきますが、私の方全部読ませていただきますので、ぜひ皆さん質問の方をください。次回も、また、6月ですね、やっていただきたいと思いますので、聞いていただきたいと思いますので、6月の放送日が、5日ですね、ごめんなさい。今考えながら喋ってました。6月の5日の土曜日ですよね、はい、になります。また夜11時から、ぜひですね、世田谷 FM に合わせていただいて皆さん聞いてください。ではこの辺で、お相手は水野正孝でした。さよなら。差し伸べてくれたあなたを愛していきたいと最後の花が枯れないように愛を注いでいたい。あなたのぬくもりが消えないようにずっと見つめていた。過去のかけら拾いやつ